リボン・フロム・ザ・ワールズ・エンドのアルティメット・トーク。このコーナーは舞浜エクスピアリでのビッグイベントにメインアーティストと出演した長澤壮と、毎年フランスで開催されているヨーロッパ最大の日本文化の祭典ジャパンエキスポに出演の土屋友和によるロックサウンドに EDM の要素を取り入れたハイブリッドロックユニットリボン・フロム・ザ・ワールズ・エンドが毎回ミュージシャンをはじめ漫画業界、芸人業界など各方面で活躍するゲストを招き、その業界に入ろうと思ったきっかけや、その業界ならではの面白い話、苦労した話をいろいろ根掘り葉掘り聞いちゃおうじゃないかというコーナーとなっております。それでは早速紹介いたしましょう。本日のゲストはこの方。我々リボン・フロム・ザ・ワールズ・エンドを題材にしたライン漫画ワールズ・エンドを描いてくれている漫画家上野智也。
どうも、上野智也です。
いや今日はね、本当にゲスト出演ありがとうございます。
いえいえ、
ね、もちろんだと思うんだけど、ラジオ出演は初めてだよね。
はい、もちろん初めて
ね。
初めてだよね
ということでね、まあ、初体験のラジオ出演ですけれども、はい、ね、特にラジオと思わずいつもね、こう3人であの打ち合わせの時話してる感じでいけたらいいかなと思っているので、最後までよろしくお願いします。
はい、お願いします。
上野智也くんですが、2012年漫画家デビューをし、現在ではですね、某有名漫画家のアシスタントをしながら現在制作活動中ということなんですけれども、もうそうか、デビューしてもうかれこれ4年。早いね。もう
そうですね、
老いを感じるね。
そう、
老いね。あの2012年あの月刊スピリッツでさ、
はい、
あの掲載されてからもうあっという間にこの4年っていうことなんだけど、これ今さ、有名漫画家のアシスタント、
はい、
しながらって書いてあるんだけども、このさ漫画家、まあ、よく聞くと思うの、みんなも、リスナーのみんなもアシスタントってね、
うん、
あの聞いてるだけでどんなことをしてるのか多分いまいちね、
はい、
はっきりとは分かんないと思うから、どういう仕事なのアシスタントっていうのは。
主に背景を書いてると思いますね。
あ、
今は
ね、その漫画の、
そうですね、
うん、
あんまりその細かいパートで分担してはそんなにしてないんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
もうこの背景書いていくっていう、
あっていう指令が下るんだ。
はい。
ああ、なるほどなるほど。だ、例えばさ、この全部、あ、この背景っていうのはこの見本っていうか、そのこの背景を書いてくれみたいな、そういう指示がある。は
い、ありますね。
それをじゃあ割と忠実に再現するのが仕事みたいな。
そうですね。写真見ながら書いたり。うん、することは僕は多いですけど。
あ、なるほど、ね、まあ、でもスキルアップにはなるよね、すごい。やっぱり漫画を描く、はい、あの絵を描くっていうことにね。
そうですね、
うん、なるほどなるほど。まあ、今回ね、僕らリボン・フロム・ザ・ワールズ・エンドをスタートするにあたって、なんかいろんなジャンルの人とコラボレーションできないかなっていう話が上がってたじゃないですか。
そうね、
まあ、そんな中でね、このバンド漫画家って、よくバンド漫画ってあると思うんだけど、実際のバンドを漫画家っていうのは、まあ、なんかすげえ売れたグレイ物語とかそういうのしかあんまないじゃないですか。
だから逆は多かったよね、漫画から派生したバンドが出演、
確かに
というか出てきたみたいなのあったけど、うん、
逆バージョンでね、
うん、既存のバンドをこう漫画家にしようっていうのは
あんまり
聞いたことないかもしれないね。
そうそう、でそんな中でもともとね、友達だった上野くんに白羽の矢が立ったんだけど、この話を聞いたとき率直にどうだった？
まず音楽漫画を一切もう書いたことなかったし、で音楽の作り方もわからないし、その曲ができていく工程だったりっていうのも、
あ、なるほどね、
なんですかね、楽器といろんな謎のボタンがいっぱいついた
謎のボタンがね、
謎のコードがいっぱい出た機材書くの面倒くさそうだな、
間違いないね細かいからね、やっぱり
細かいっすね、
書くとしたらね、 まあまあそんなあのね、この現在今月からあのこのワールズエンド、第2章が、LINE 漫画で配信され始めたんだけど、うん、まずはねこの作者から見たこの第1章の読みどころって ど,、
はい、
どこなのかな。
第1章の読みどころは、うん、じゃあそれこそもう僕が音楽の作る側の知識が一切ないんで、
うんうんうんうん、
まあ、とりあえず細かいことは全部取っ払って、
うんうん、
もうそれ以外のリボエンが音楽やってる姿以外の普段の姿を、
うんうん、プライベートか
プライベート、
うんうん、
バイトしてたり、
うん、
こういう物語があったり、
まあ、そういうね、うん、
だそれこそ漫画だからこそそれができる
の
は面白いかなと思いますね。
でこのリアルなところとあのフィクションのものがいい感じに混ざってると思う。
うん、
このスタジオとかは実際にね上野君が足を運んで、ね、僕らのところに来てくれて
やってるけどね、
そうそう、
はい、
まんまのその、アシスタントで生かされたその技術で背景をそのままね描いてくれたりしてるんでね、こんなところで練習してるんだみたいな、そんな風に思える内容になってると思いますが、まあね、このコンセプトとしてこのワールズエンドなんですが、これからバンドを始めたい、また、ライブをやりたいなと思ってる子たちが、まあ、最初ってどうやったらいいのか、
うんうん、
分からないと思うんだよね。だそのね、そういう子たちの参考書になればいいなと、思うんですよ、
はいはい、
うん、で現在ね、またスタートした第2章、ね、第1章ではバンド名が決まったところで終わってますんで、うん、まあ、こんな俺たちがですよ、どんな風に初ライブにね向けて活動していくのか、
なるほど、
どんな感じで描いていくのか、はい、なんか構想はある？
そうですね、まあ、第一章最後でようやくバンド名が決まって、
うん、
もうこれからもうどうしても音楽活動をしていかなきゃ
そうだ、ね、
いけない
ということは
わけなんで、いよいよ楽器たちを、
うん、
いっぱい書かなきゃいけないなって
来るわけですよ。
もう
そういうことね。
そうですね、
はい、わかりました。ね、現在、この LINE 漫画で配信しておりますワールズエンド、ぜひですね第2章今後の展開楽しみに待っててほしいなと思います、
はい、
ということでそろそろお別れの時間が迫ってきました、上戸君、ね、本当に初のラジオ出演、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ということでそれでは次回11月の放送でまたお会いしましょう。それではリボンフロムザワールズエンド、ボーカル長澤壮と
ドラム土屋智和と
漫画家上野智也でした。
バイバーイ。